こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。さて、今月はこの時間、2月28日から3月2日までの3日間、北米ペンシルバニア州で開催されました2019年ウィンター SWL フェストの会場からのレポートを、日本短波クラブ大竹俊光さんと小原栄さんにシリーズでお伝えしております。今日はその第3回です。
SW フェストの参加者でまた珍しい人を見つけました。 WRMI のジェフ・ワイトさんです。皆さん WMI は大変ファミリアルステーションなんですけども、社長のジェフ・ワイトさんにの声を聞くのは極めて稀でございますので、今日はジェフ・ワイトさんに彼のボイスを聞きたいと思います。Nice to meet you, Jeff.
Well, it's very nice to see you here, Toshi.
Yeah. It's very rare to see you in the fest. At the last time, when did you come?
You know, I think it must have been about 10 years ago.
Yeah.
I've been to, I think, about maybe 4 of the shortwave fests here.
Mm-hmm.
But most of them a long time ago.
Yeah.
But I know, you know, this year I said, I've got to go. I just have to. It's been too long.
Right. It's most of the time that the fest, that on Saturday we have a... Talk show with Miami and here, right?
Right. We have broadcast some of the programs from here, especially David Gorin's program.
まあ、先ほど話があったように、多分ここ10年ぐらい来てないんじゃないかとおっしゃってまして、私もこのフェスタ連続で来てるんですけど、なかなかホワイトさんの顔を見るのは珍しいです。ここ半年前に EDXC2018 がヨーロッパでありまして、その時彼はちょうどあの HFCC の会議があって、ブラチスラワに来て、それから一緒に上に行きましたので、私たちとしては、まあ、つい先日会った感じなんですが、このフェストでお会いするのは本当に久しぶりだと思います。ちょっと彼のマイアムのアクティビティについて、ちょっと紹介をしていただきたいと思います。Would you introduce some of the Okeechobee Station's facilities?
Well, we have in Okeechobee 14 transmitters.
Oh, 送信機は14台あるそうです。
Most of them are 100,000 watts.
それぞれ大体 100kW の出力です。
And we have 23 antennas that are being used in almost every direction.
Yeah, 23台のアンテナありまして、方向的にはほとんど世界中のどこへでも電波が飛ばせるという感じです。
Some of them are log periodic antennas, and some are rhombics, and we have one curtain array.
ロンビックに、カーテンアレイに、から、
And one curtain array.
One more.
And the rhombics and the log periodic.
Log periodic. At a wide frequency.
Yeah. Yes. Yes.
Log periodic, rhombic, and それから curtain array. And the curtain array is the most powerful antenna, I think.
And the they tell me the curtain array is our most the most gain, has the most gain on it, yeah. And it's beamed 44 degrees to Europe, but it also goes into the Middle East very well.
やっぱりあのカーテンアンテナが一番原因がありまして、ヨーロッパに向けてありまして、まあ、それですと中東までも電波が飛ばされるとそういう感じだそうです。
So we broadcast, I think, currently about 200 hours a day on, you know, all of these transmitters in various languages.
200 hours?
200 hours, yeah, per day.
まあ、1日送信時間200時間ということで、まあ、先ほどの送信機の数がたくさんありますので、So, very efficient work.
So, yes.
Very good business, huh?
Well, I don't know how good a business, but at least we, some of those transmitters are 24 hours a day. Mm-hmm. Some of them are only 2 or 3 hours mm-hmm. a day. And many of them are 10 or 12 hours a day.
まあ、あの、送信機によっても24時間使いっぱなしっていうのもあるそうですけども、まあ、数時間使ったり、ということもありますので、一応1日200時間ちょっとという送信時間をしているそうです。 I think you have now the NHK relay, huh?
Yes, we have for quite some time now NHK in Spanish to Central America on 5985 kilohertz at 0400 UTC every day, half hour in Spanish, yeah, which we pick up via satellite.
Yeah, mm-hmm. And also Portuguese.
No, we don't do Portuguese. I'd like to. If you want to do Portuguese, we can do Portuguese. We should. We can do Portuguese to Brazil.
彼の送信所から南米向けにですね、ラジオジャパンのスペイン語プログラムを放送しているということでございます。あの、フロリダ、from Florida to South America, it's very good.
Yeah.It's very close, and we have good antennas that can reach there very, very easily. Yeah, so it's that's one of our primary target areas. The other one, the other major target area is North America. Of course, we can reach North America very well from Florida, also. And then we have five antennas going over into Europe and the Middle East. So,
まああの。南アメリカ、北アメリカ、これが、まあ、メインのサービスエリアですけども、もちろん先ほど申し上げたようにカーテンアンテナがヨーロッパに向いてますんで、非常にいい、出力で、世界中に送信ができるとそういうことだそうです。Do you have anything to the...
Well, we also do Spanish to Latin America from Radio Slovakia International and from Radio Prague. And we do relays for RAI from Argentina, the Foreign Service from Argentina. They broadcast in 8 languages from Miami, including Japanese.
Right. あの、すでに短波放送をやめたスロバキア、チェコですね。この辺の短波放送はマイアミから出てると。で、皆さんご承知のように、アルゼンチンですね、RAI、これの全ての海外放送をマイアミから中継してますけれども、一時あの日本語もよく聞こえたんですが、このところちょっと聞きにくいんで、あのホワイトさんとも話してるんですが、なんかいい時間という週末を見つけましょうねと言ってるんですけど、
Now I have to be honest, it's reaching Japan is very difficult for us from Miami. It's probably, you know, that part of Asia is probably the most difficult part of the world for us to reach from Miami. We try.
Yeah, あのちょっと今のアンテナの構成ではなかなかアジア向けが難しい方向ですけども、ぜひいい時間といい周波数を見つけて電波が届くようにしたいということです。So, yeah, anything, closing word?
Well, it's, we're always glad to get letters and emails from listeners in Japan. We get a lot of them, and I know they listen to our programs in other languages, and who knows, maybe we can do some more programming in Japanese in the future. It's always a great pleasure to receive those letters and emails.
あの、今でも手紙、E メールでたくさんレポートが来ておりますけれども、今後もまた新しい日本語の番組などを通してですね、ぜひ日本のリスナーからのリアクションをたくさん得たいということです。 Thank you very much.
Thank you.
大竹さんはこの SWL フェストはもう何回目ぐらいですか？
ちょっと回数はわからないんですけども、1990年代から来てるので、まあ、十数回、今年で20年ぐらいになりますんですかね。最初はね、1980年代の後半に、アメリカもヨーロッパと同じように、アンブレラオーガニゼーションで北米、短波連合だったかな、うん、そういうのがヨーロッパと同じように毎年街を変えて開催地を変えて、やってたんですよね。で私はワシントンって言ってもポトマック川を隔てたバージニア州なんですけど、そこで開かれた時に最初に参加しましたので、それはもう多分30年ぐらい前だと思います。その時に会ったジェフ・ホワイトさんは非常に痩せた青年だったんですけれども、うん、今日もこちらに来ておられましたけれども、ラジオマイアミインターナショナルのジェフ・ホワイトさんはもう日本の昔でいうと小錦みたいな相撲取りのような重役スタイルになってしまったんですけれども、うん、まあそういう時代からの参加ということになります。
私もこれで5回目になりまして、ちょうど5年前はちょうどアメリカに赴任したばかりの時ですね。たまたまウェブサイトで、こういうのがあるっていうことを知りまして、そしたらもう車で2時間ぐらいのところなんで、じゃあ行ってみようかと思ってね、こう来てみたら、なんか日本短波クラブのブースがあって、ちょっとびっくりしましたけどね。まあ、何やかでも毎年来てしまってます。
日本人が参加されるってこと、アジアから来る人って少ないもんですからね。小原さんが現れた時はびっくりして、名前聞いたら会員だったもんだからますますびっくりしてしまって、それからね毎年、大いに楽しんでいたという感じですね。
はい、
ありがとうございました。ということで、3日間の速報でございました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ハローテスト、ハローテスト、ハローテスト、こちらはアリゾナです。
はい、アリゾナまで大竹さんやっとついてくださいました。ちょっと飛行機が遅れたんですね。
そうですね。なんかどうもツーソン来るときはなかなかすんなりと来られたことがなくて、今日はもう出発時刻になってから機体の調子が悪いんで、飛行機変えますって言われてもみんな、
そうなんですか、
全員降りて別なゲートへ行って、で1時間ぐらい待って乗り換えてきたんですけど、まあ、無事。
ダラスから。
ダラスからツーソン行きの飛行機が出発時刻になってからね、パイロットが、どうも機体の調子悪いんで
飲んでたんじゃないでしょうね。
機体の方でパイロットではないような感じでした。同じパイロットが次の、
その前はペンシルバニア、
プリンスミーティングの会議の後はフィラデルフィアの空港から
3日間無事終わりまして、
そうですね、
その様子はですね、大竹さんとそして小原さんにたっぷりと聞かせて、聞いていただいたんです、皆さんにね。
そうですね。
それでやっとアリゾナに着いたというところで、その後日談といいますか、もう一度振り返ってですね、その間言い残したこととか、自分が特に感じた今印象に残っていることとか、そういうのもう少しお話しいただけますか。せっかくアリゾナに来られたんでね、このアリゾナのこのベッドルームスタジオからお話しいただきたいと思いますが。
そうですね。まあ、3日間、以前は2日間だったんですが、2年ぐらい前からかな、3日間にしたら、かえって、参加者が増えて、まあ、結構遠くから来る人もいるんで、2日ではちょっと物足りないということですかね。で、3日にして、かえって参加者が増えて、まあ、今年も去年と同じぐらい、100名ちょっとの参加者があって、まあ、去年はね、番組で触れたように、停電なんかあったんですけども、今年はその辺はなくて、無事に終えて、まあみんな非常に幸せそうというか、まあやっぱり日本と同じでね、参加者もやっぱりだんだん年を取ってるんですよね。で、 この主催者のクラブ自体にしても、去年ビル・オリバーさんという方が本の発想とか会計とかやってておられたんですが、その方が89歳で亡くなって、その後、ちょっと若い人たちでついでやってるわけなんですけども、きちんと、オペレーションできてますんで、非常に安心できるクラブだと。それからこの主催者のお二人がまた非常に熱心な方でね、非常によく準備をして、このフェストを本当にお祭りらしくやってるもんですから、それで何て言いますか、ものすごくこう話に冗談が入るんだけども、外国人にとってはね、それを理解するのが非常に難しくてね、冗談はやっぱりその時々のその土地のというかその国のね、いろんな背景の話を含めてこう冗談言ってますから、みんな笑ってもなかなか笑えるところが少なくてですね、残念なんですけども、まあ見かけが非常に盛大に行えて、やっぱりまあ BCL 大賞だけではないんだけれども、それなりにいいラジオを聞いたり電波を出したりする人たちが集まって、お互いに共通の趣味を分かち合えるというかですね、非常になんていうかいい雰囲気の会議だと思います。まあヨーロッパでも同じような会議あるんですけども、ちょっとこうヨーロッパとアメリカとは雰囲気が違って、アメリカの場合はいろんなカテゴリーの人がいるんだけれども、それぞれがやっぱりアメリカで一流というかな、専門家が来てるんでね、本当に質問があったら何を聞いても分かるようなね、そういう場で非常に貴重な場ではないかと思いますね。
やっぱり国が新しいっていうか、開拓者精神っていうか、なんか自分でねこれをやるっていうのは、そういう専門家って言いますか、エキスパートというか、そういう方たちの集まりみたいなんでしょうかね。そうですね。
もちろんみんなアマチュアではあるんだけども、その世界でこう、道を極めたというかね、そういう人が多いですから、本当に今いろんな話が出てきて楽しかったと思いますですね。
まあそういう方たちのお書きになったものとかね、いろいろ通信もあったりして、名前は知ってるけれども、初めて会ったとかね、うん、こういう人だったとか、
そうですね。
そういう機会があるのもいいですよね。
そうですね。今もインターネットと E メールがあるんで、お互いコミュニケーションが非常にしやすくなって、うん、名前は知ってたけども、うん、話を聞いてみた、あの人がというような感じでですね、楽しい話を してくれるということだと
思います。生の人は違いますでしょうね。
そうですね。
その感じを直接ね、受け取ることができるような場っていうのは、必要ですよね。
でみんな非常に親切ですしね、聞けばいろんなことを教えてくれるし、説明も非常に詳しくしてくれるということで、そういう場でもやっぱり2日では物足りないから3日でっていうのも、やっぱりなんていうかな、人のコミュニケーションの上では時間が十分に取れるから、それでみんな長い時間話す、プログラムの方がいいということになったんじゃないかと思いますね。
そして今度は毎年あるということで、これが終わると今度は来年何をして、何を発表しようか、何をして驚かそうかというのは、そういう思いもね、
そうですね、みんな、そういうことを考えてるんじゃないですか。で来年も一応日にちについては2月末の3日間ということをアナウンスしてましたから、それぞれにもうこれから1年間どういう面白い話をするか、みんなにどういうアピールをするかということで、考えている人たちも多いと思いますね。
やっぱ趣味の世界ってのは、そういう深みがあるもんですよね。
そうですね。
いろんな人とお会いすることができるし、
結局自分の意思でいろいろプランできるっていうか、こう掘り下げられますんでね、それで本当によく調べて、研究している方もいるということだと思いますね。
言葉が違っても文化背景が違ってもね、電波で一つになれるという、
そうですね、共通の電波をお互いに分かち合いながら、なんていうかな、人間味を高めるというか、そういうことじゃないかと思いますね。
大竹さんも何年 通っていらっしゃるとおっしゃいました。
1900ね、この SW フェストが行われる前は、説明の中でも出てきたように、北米アメリカ連合ラジオ連合っていうのがありましてね、それが毎年街を変えて、やってたんですけど、1987年ぐらいのワシントンでの会議に一度出て、ところがやっぱりその場所変えてやるとね、次に俺の街でやってくれっていう人がね、なかなかね、出てこなくなっちゃったんですよ。
ええ、ああ、そうなんですか。
それで、もう総連合の方で、もともとその総連合の存在価値がね、下がってきて、いろんな大きいクラブが割に競い合ってやってたんだけども、やっぱりオペレーションしてた方が、年を取って亡くなられたりなんかすると、もう、後が告げないもんですから、クラブがだいぶ消滅しちゃって、結局、今のノースアメリカンショートウェーブアソシエーションっていうのが、今、一番大きな、クラブで、そこに集中してるんで、それならまあ同じ場所で毎年やりますよということで今のフェストになったんですけどね。それが22、23年になるんですかね。それの、私は毎年は出れないんで、十数回来てるんじゃないかと思いますけども、いつも同じような雰囲気で、いい集まりだというふうに感じてます。
その間の違いっていうのはやはり、だんだん年を取った人たちの集まりになってきてる。
そうですね。やっぱりもうやっぱり数年前から、このままではいけないっていうんで、学校に何ていうかな、サイエンス事業の、応援に行ったりですね、やって人を増やそうとしてるんだけど、なかなかね、やっぱりアメリカもインターネットの時代でね、大体ラジオの聞き方知らない、日本でもそうなんですよね、ラジオの聞き方知らないで、若い人たちもラジオって言っても、通学、通勤の時に聞くカーラジオね、それだけなんですよね。うちへ帰ってこのラジオチューニングしてっていうことはなくて、いつもカーラジオでボタン入れていくと、近くの FM が自動的にチューンされて聞こえると、そういう感じなもんだから、なかなか DX 的にね、ダイヤルを回して聞こうという気持ちの人は現れないっていうことで、やっぱり若い人を増やすのは、今、アメリカでも難しい時代になってる。
若い人なりのそういう聞き方とか楽しみ方っていうのはまだまだいろいろな、
他のメディアが ね、メディアがいろいろあるから、
ね、は
い、
メディアの方でそれがこう広がっていく、可能性があまりにもありすぎるんですね。
はい、
で自分でこう発信していくっていうことを最近はね、ものすごいなんて勢いで進んでますからね、聞くっていうよりも自分で出す
っていう、ね、そうですね。要するにインターネットっていうのはね、非常に自分の発信の手段としても素晴らしくいいですからね。
そちらの方の動きがありながらも、やはり昔からやってきた人たちが一緒に集まって、
そうですね、
互いを確かめ合ってね、交わり合ってさらに次のことを考えていくってね、若い人たちに対しても少しでも自分たちが身につけたものを、教え込んで、そういう人たちがまた育ってほしいという、そういう思いがあるわけですよね。
日本の場合は、やっぱりクラブでも高校生の会員が何人かいるんでね、むしろ日本の方がそういう意味での好奇心のある若い人が多いかなという感じはしましたですね。
日本短波クラブ、はい、皆さん、大いに入ってきてね、
そうです、
自分の持っているものを生かして、このクラブを盛り立ててほしいと思います。日本でも短波クラブありですからね。私はどうも本当にご苦労様でした。
ありがとうございます。
今回はいろいろ番組をね、はい、提供ください、はいはい。私も聞きながら、自分もその中にいるかのような思いをさせられました。
ありがとうございます。
いろいろ本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。It's a world of laughter.It's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share, but it's time we aware. It's a small world after all. It's a small world after all.
And the smile means friendship to everyone. Though the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all. 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 It's a small, small world. It's a small world after all. It's a small world.
スモールワールド、デューク・エイセスの歌でお楽しみいただきました。大きく広い世界も電波で結べば身近で小さな世界に感じられますね。さて来週のこの時間はウィンター SWL フェスト番外編として小原栄さんに会場での取材番組を独自に作っていただきましたのでお送りいたします。どうぞ楽しみに。なおこの番組を聞かれた方には今年も日本短波クラブから QSL カードが発行されることになっています。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。返信用として82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。